先週言いましたように、主イエスは弟子たちと共にガリラヤの海を渡られ、ゲネサレトという土地に赴かれました。そして主イエスの癒しの御業はここでもなされました。ゲネサレトの人々は主イエスを求め、主イエスのことを触れ回り、病める人々を身元に連れて行きました。そこに彼らの信仰がありました。そして多くの伝道の実りがこの地でもあったわけです。この場所でも主の栄光が表されたのです。そこへ一節にありますように、パリサイ人と律法学者たちが訪ねてきました。一節にエルサレムからとあっさり書かれていますけれども、都エルサレムからこの時主イエスがおられたゲネサレトとの間にはかなりの距離がありました。180キロほどあったそうです。そんなに遠いところから彼らははるばるやってきた。それは何のためであったかというと、主イエスと論争をし、主イエスを非難し陥れるためでありました。すでに見た12章4節にこのようになりました。パリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。神の言葉の教え、旧約聖書の律法の理解をめぐって、主イエスとファリサイ人、律法学者たちとの間の対立は深まっておりました。で、12章で見たように、安息日の理解の仕方をめぐる論争をきっかけにして、すでにパリサイ人と律法学者たちは主イエスに殺意を抱いていました。そして今朝の15章1節以下の論争によって、両者の断絶が決定的な局面に至ったと言われています。パリサイ人と律法学者たちは主イエスに論争を仕掛けます。彼らは主イエスの弟子たちの振る舞いを非難するのです。2節。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。昔の人の言い伝えとは何かと言いますと、ファリサイ人や律法学者たちが持っておりました口伝えで伝えられてきた律法集のようなものであります。もちろん旧約聖書の中に律法があります。そして彼らは旧約聖書の律法を熱心に厳格に守ろうとしていました。ただ旧約聖書の律法には若干解釈の難しいところがあります。また時代が下るにつれて世の中の動き等が変わってくると、その律法だけでは対応できない場合も起こってきたり、何よりも律法の定めを日常生活に具体的にくまなく適用していくためには場合に応じてさまざまに細かい定めを付け加える必要があったわけです、そうしたわけで彼らは律法を生活の隅々にまで行き渡らせる、実践する、その努力により膨大な分量の律法集、旧約聖書の律法は、書き記されたものであったわけですが、書かれたものではなくて長い年月にわたって口伝えの形で伝えられてきたその律法集を生み出したわけです。これが昔の人の言い伝えです。そしてこの昔の人の言い伝えも口伝えの律法集も神の言葉、聖なる定めとされている。旧約の律法と同じ権威がこれにもあるとされて、ユダヤの民衆を絶大な力によって支配してきたわけです。この昔の人の言い伝えの中に、食事の前には手を洗わなければならないという規定が含まれていました。食事の前には手を洗う。当たり前のことだと思われるかもしれませんが、これは単に衛生面から言われたことではなく、宗教的な意味を持つ規定でした。 パリサイ人立法学者たちにとって食事は神聖な儀式でした。彼らにとっては礼拝と同じ重みを持っていた。そして食事は聖なる神の前に出ることなので、食事に際しては身を清めなければならない。手の洗い方の細かいところまで定められていました。神の前に出ることの厳格さが求められた。それゆえ食事の前に手を洗う、この置き手をおろそかにする者は神を冒涜する者だとみなされたわけです。つまりファリサイ人や律法学者たちがはるばるエルサレムの都からここに来たのは、主イエスと弟子たちに、あなた方は食事の前に手を洗わない、それは神聖なる神の御名を汚す、神を冒涜する振る舞いである、このことを指摘するためであったわけです。しかし私たちは覚えておかなければなりません。食事の前に手を洗わなければならない、これは昔の人の言い伝えにあることであって、旧約聖書の律法にはこんな掟はどこを探してもなかったのです。シエスは彼らに反論されます。3節から6節。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。父と母を敬え、10回の第5回です。聖書そのものの掟です。神が命じられたことです。第5回は親を愛して親に仕えるべきことを命じています。そしてこの戒めはもちろん両親、親に対する経済的なまた具体的な援助ということも含んだものでした。けれども彼らの言い伝えによれば、神に捧げ物をすれば親を愛することも親の世話をすることも必要ないということになっていました。なぜなら神は親よりも上位にある方であって、親は神よりも下だからです。ですから親を愛すること、親のために気を配ることよりも神への捧げ物が勝るということ、それは神殿で捧げ物をさえしていれば父母を愛さなくともよい、父母に仕えなくともよい、そういうつまり親を軽んじる考え方につながっていきます。そうするとそもそも第5回が求めていることそのものがどこかに行ってしまうわけです。ファリサイ人立法学者たちは昔の人の言い伝えをこの第5回にも付け加えて、そのことによって父と母を敬えという神の言葉を虚しくしてしまった、無にしてしまった、神の言葉を空文化してしまったわけです。そのような本末転倒とも言うべき状況に彼らは陥ってしまっていた。確かに彼らは律法を守ることに熱心でありました。律法を日常生活の隅々にまでくまなく適用するために、律法にはなかった膨大な規定を付け加えたわけです。けれどもいつの間にか律法そのものよりも付け加えられたもの、口伝えの律法集、昔の人の言い伝えの方がせり出してきて、そちらの方が重んじられるようになってしまった。昔の人の言い伝えは聖書ではありません。神の言葉ではありません。彼らの言葉、人間の言葉でしかありません。 けれどもいつしかこちらが権威ある言葉のように見なされていった。その結果どうなったのでしょうか。神の言葉が見失われたのです。そして最も大切なことが見失われたのです。それは神が生ける方であるということ、命を持つ方であるということ、そして人間もこの方に命を持つものとして作られているということです。人間は生ける神との命の交わりに生きるものだということです。ファリサイ人や律法学者たちがしたことは、人間の言葉を神の言葉にすり替えるということでした。永遠の神の言葉を限りある人間の言葉とすり替える。そのことによって彼らは永遠の神との出会いや交わりということを失ってしまった。そして昔の人の言い伝えは生ける神の言葉ではなくマニュアルのようなものに過ぎなかった。マニュアルを守るだけであれば生ける神の前に立つ必要はないのです。礼拝をする必要はないんです。先に食事の前に手を割らなければならないという戒めが旧約聖書の律法になかったと申しました。律法にはなかったものが付け加えられた。一つ言えることは、手を洗うというのは体の手の表面をきれいにすることはできるかもしれませんが、人間の魂を、内なる人を清めることはできないということです。その行為は人を自らの罪から清めることはできないということです。大変皮肉な、そして深刻な結果ということができると思いますが、ファリサイ人や律法学者たちは律法を守り行うことの熱心のあまり生ける神を見失ってしまったのです。こういうことが人間にはある。熱心な宗教生活に励みながら神を見失うということがある。そうするとどうなるかというと、神がどういう方か、人間とは何か、救いとは命とは何かということが後ろに退いてしまって、自分の技や自分の功績を立てることに関心が移っていってしまう。律法の細かい規定を守り行うことにより人は自分自身を救うことができる。自力で自分を義とすることができる。そのように思い込むようになるのです。まさにこれはファリサイ人や律法学者たちが信じていたことです。そしてそこで本末転倒が起こる。自分が神のようになる。午後の礼拝で創世記を学んでいます。エデンの園でサタンは人をこういう言葉で罪に誘いました。この木の実を食べても決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。この木の実を食べるならばあなたが神になれる、支配者になれる、絶対者になれる、何でも自分の思うままにできる。これほど魅力的な言葉は人間にとってはない。自分が神のような存在になる、蜜のように甘い言葉です。けれどもこの蜜のように甘い言葉が人間に本末転倒の状況をもたらす。あなた自身が神のようになれる。ファリサイ人や律法学者たちの耳にもこのサタンの誘惑の声が響いていたのではなかったでしょうか。先にこの15章1節以下の論争によって主イエスとファリサイ人律法学者たちとの断絶が決定的な段階に至ったというふうに申しました。そのことは何を意味しているでしょうか。つまりここで問題がはっきりしたということです。 人間がいかにして救われるのかということ、このことの理解が周囲ですとファリサイ人と立法学者たちとの間で決定的に違っていたということが浮き彫りにされたということです。そして聖書はここにこそ人間の命と滅びを分ける分岐点があるというふうに語るのです。つまり全ての人間が、全てのアダムの末が、このファリサイ人や律法学者たちの在り方からこそ救われなければならない、解き放たれなければならないという、自分自身を神とする、神に仕立て上げることから転換をして、本末転倒の状況から脱して、生ける神に、永遠の神に立ち返らなければならないということです。ルカによる福音書の15章、オープンチャーチで聞いた御言葉ですが、我に帰って、きびすを返して父の家に帰っていったあの弟息子のように、神の懐に帰っていく。このことによって私たちは救いを得る。命を得る。今、つまびらかには申し上げる時間がありませんが、実は、ルカ15章の放蕩息子のあのお話は、弟息子に主眼があるわけではない、その後に続いていく兄息子のお話にこそ比重があるというふうに考えられています。先に祈祷会の席でも申しました、あの兄息子こそ、父に従順だった兄息子こそ救われなければならなかった。彼は父に従順に仕えてきながら、私には子ヤギ一匹すらくれないと言った。父との関係は彼にとっては損得関係だった、打算の関係だった。そこから救われなければならない。そしておそらくこの兄息子はファリサイ人や律法学者たちを指しているだろう、主イエスは彼らをも招いておられるのというのが、あのお話の後半の解釈なんです。今朝私たちは、信仰の中身は人間ではない、キリストであるということを改めて覚えたいと思います。そして一つのことを確かめておきたいのです。私たちはどのようにして父のもとに帰ることができるのか。神の恵みによることです。神の恵みによって私たちは御子と出会う、キリストと出会う、そしてキリストが私たちと出会ってくださる、永遠者が、人を超えた方が人を救うために思いがけない圧倒的な仕方で私たちに臨み、私たちを捉え、私たちを命に道にの道に導いてくださる。私たちはそのことの証人を知っているのです。それは使徒パウロです。キリストを信じる以前、パウロは、彼もまたファリサイ人でありました。ファリサイ人の中のファリサイ人であった。彼はかつては、人は旧約聖書の律法を、さらに昔の人々の言い伝えを自分の力で守り行うことで救われるというファリサイ派の教えこそ真理だと信じて疑いませんでした。そして律法を自力で守ることができる自分に誇りを持っていました。それは形式的に、表面的に守っているに過ぎないんだということにさえ気づかないで、律法の規定をきっちり守ることができる自分に誇りを持っていました。けれども、そのファリサイ人であった時のパウロは、まさに物の見えない案内人であった。マタイによる福音書はこの後、ファリサイ人や律法学者たちが主イエスを十字架に追いやっていくことになること、その進み行きを記していくことになるわけですが、ファリサイ人であった時のパウロも主イエスの教えを真理を曲げる者として憎み、 教会とキリスト者たちを迫害していた。キリスト者たちの命を奪うことを何とも思っていなかった。それは正しいことだと思っていた。そしてこの目的のためには手段を選ばない人だった。そして自分の正しさを証明するためには相手を倒さなければならないと思っていた。しかし主イエスはそのパウロと出会ってくださった。復活され今も生きておられるその方がパウロを捕らえて自ら出会ってくださった。このことを伝えているのが使徒言行録の9章1節以下です。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウルが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウルは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに逃れ連れて行った。サウルは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。これが神が人と出会われるということ、その消息です。永遠に生きたも生けるキリストがパウロその人と出会ってくださる。サウルと呼びかけてこの世に寄せな、私はあなたを罪と死の支配から救い出すことのためにあなたのためにも十字架に死んでよみがえった。私のこの恵みによりあなたは新しい命に復活する。あなたもまた新しい人間として誕生する。私があなたを創造した。あなたの命を生み出した。あなたの鼻に命の息を吹き入れたのは私だ。あなたは私の作品である。だから私はあなたを愛する。だからあなたが自ら私に背いて私の懐を離れ去ったことを心から悲しみ、もう一度あなたを私のもとに取り戻すことのために私は自分の命を捧げた。十字架の上に捧げた。その私をなぜあなたは迫害するのか。私の懐に立ち返り命を得る。このキリストとの出会いが、有無を言わさない圧倒的な出会いがパウロという人間を新しく生まれ変わらせた。そしてキリストにこうして捕らえられて彼はこのように歌うものとされました。ガラテヤ書の2章19節20節、私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私は死んで生きた。古い罪の私がキリストと共に十字架につけられ、葬られ、今やキリストが私のうちに生きておられる。人間の死を克服し、死の力の支配を打ち破って、永遠の命に生きたもキリストが私のうちに生きておられる。このパウロの言葉を私たちはどのように聞くのでしょうか。他者の言葉でしょうか。私たちのうちにもキリストが生きておられるです。人間が生まれ変わるということは決して幻想などではありません。事実であります。神が起こしてくださる にけるキリストとの出会いによって起こしてくださる恵みの事実であります。つまりパウロに起こったこと、このように使徒言行録9章1節以下が伝えているようなことは、彼だけではなくてキリストを信じる、キリストに組み伏された、キリストに屈服した、そしてキリストをたたえて生きるようになった、キリストに結ばれて生きるようになったすべての者たちに起こることであり、今も起こり続けていることなのです。新しく生まれた人間が神の懐に取り戻されたことを喜び神をたたえる、ここに人間存在の手放しの喜びがある。このことを聖書は伝えています。祈ります。私たちの不思議を、あなたは聖書から高い天から見渡し、大空から地上に目を注いで私たちを見すなわし、私たち囚われたものを見出して、私たちのうめきに耳を傾け、死に定められていた私たちを解き放ってくださいました。そして私たちはあなたのもとにこそ真に人が生きるべき命があることを、救いがあることを知らされました。その尊き救いに預かった喜びをもって私たちは皆を心から褒めたたえます。主の皆によって祈ります。アーメン。